ありがとうございます。綺麗ですね、雪が。誠の神様が、ね、私たちに一番願っていることって何だと思います？もう分かってますよね。神様の世界に立ち返って自由自在に真理の言葉を駆使して神様からのプレゼントを十二分に味わってほしいんですよね。だから誠の神様とは何かっていうのが一番大事なんですね。みんな誠の神様を共有しているんです。そしてその神様から、ね、自分に必要なものを受け取って味わっている、ね、でも誠の神様の奥深さは言葉では表現できないぐらい、想像を絶するぐらいの奥深いものなんですね。まず絶対の中心っていうのがあるんですね。誠の神様の世界の絶対の中心、これはどこにあるかっていうと、無限大の外、遥か彼方、無限の無限の彼方に絶対の中心があるんです。そこから新たに新たに霊光構造的に大きい天照大神様が順番に出てくるんですね。一番最初に一番大きい天照大神様が出てきて螺旋状に現れて、また螺旋状に戻っていくんですけど、一段階下げた霊光構造の天照大神様を送り出して、ね、それは無限分の1になるんですね。そして自分は戻っていく絶対中心へね。で次の天照大神様はまた無限分の1を送り出して絶対中心へ戻っていく。それをずっと無限の段階繰り返してるんですね。だから下から見ると逆に無限の天照大神様を束ねている1段階上の大きい天照大神様があって、その天照大神様をまた無限に束ねて二段階上の天照大神様があってっていうね、さらにその天照大神様を無限に束ねて三段階上の天照大神様があってっていうふうに、これが無限にずっと続いてるんです。で天照大神様っていうのは無限大の完璧な光源ですね。全大宇宙なんですけど無色透明なんです。だからお互いがこの邪魔し合わない、重なり合ってても輝きを増すだけっていう働きなんですね。だから無限の天照大神様を一点の違いだけで重なり合って存在するんです。で一段階上の揺れ子構造の大きい天照大神様も同じように全部束ねて、なおかつ一点だけの違いで無限の天照大神様が存在するんですね。奥へ入るほど輝きが大きくなるんです。その全体像が誠の神様の本当の姿なんですね。それで末端にまで出てきた天照大神様は光源ですよね。光源からは光が放射されるんですね。光も螺旋状に放射されて、これも無限のチャンネルの番組を生み出すんです。だから無限大が無限小にまで入れ子構造的に縮まってくるのね。愛の心で光を和らげて無限に小さい光にまで変化させるんです。そして一個の天照大神様は無限のチャンネルのプラス一元の表現を取ってるのね。でそういう天照大神様が全方向に無限にあるから、これ無限の無限のチャンネルの番組っていうふうにね。だから本当の感謝の心に戻ったら、この天照大神様の表現を、光一元の表現を、無限の無限のチャンネルの番組を受け取って味わうんです。でさらに奥へ入ったら、無限の無限の天照大神様を、光源としての天照大神様を直感で把握する世界ですね。これ絶対感謝の世界。さらに奥へ入って 絶対の中心を見据えた、ね、全体像を捉える生き方が絶対不動の感謝の生き方になるね。だから感謝っていうのはこの絶対の中心から一瞬一瞬新たに生まれ出てくるこの神様の姿を、神様の表現ですね、これをしっかりと受け取ることなんですね。これも新たに新たに新しい姿を受け取るのが誠の感謝。だから誠の感謝っていうのは新たに受けて誠の感謝ですね。だから過去の一切を離さないと受け取れないんです。ちょうど呼吸と同じなんですね。呼吸の原理と同じで、吸い込んだものを吐き出さないと次に新しいものは吸えないんですね。で、神様からの贈り物は常に循環しているんです。無限のスピードで循環しているんですよね。だから受けたのをすぐに吐き出さないと、ね、循環させないとダメなんですね。この循環のさせ方が神様の世界は恩返しの絶対奉仕の姿をとるんですね。自分のすべてを、自分の命も何もかもね、自分の自由も全部捧げ尽くして恩返しの絶対奉仕に生きるときに、今度全体から与え返される無限倍の自由とか絶対奉仕、これを感受することができる。この無限倍にしてこの与え返してもらうものが本当の自由であり本当の幸せなんですね。この無限倍になったものを受け取ることによって入れ子構造的に一段大きい自分に変化していける。それで奥へ奥へ入っていって大きい入れ子構造の自分としての姿を受け取れるようになるんですね。だから本当の自由はこの絶対奉仕の中にのみあるんだ。小さい自分の自由を、ね、満喫している間はまだ無限倍になって返してはもらえない。だから大きくはなれないんですね。だから自分のすべてを神様にお返ししてこそ無限倍の大きい新しい自分を受け直せる。だから誠の神様の世界、この入れ子構造的に大きく受け取っていく世界。だからまず恩返しの絶対奉仕が必要なのね。空っぽにすることが必要なの。でそこへ神様の贈り物がスッと入ってくる。その時は前に受けたよりは大きく受けられるのね。必ず大きく受け取れる。それでどんどんどんどん大きい自分にしてもらえる。誠の神様っていうのは本当に一切の対立がないんです。今日の世界は相対の両極に分かれて、その組み合わせで対立があるんですね。二元的なのね。でも誠の神様の世界、真実の世界には一切の対立がない。一元的なのね。神様と人っていうふうに分かれない。本当の神様だけ、全体と部分とも分かれないんですね。一つの誠の全体があるだけなの。プラスとマイナスって分かれないんです。比較上のプラスじゃダメなのね。誠のプラスだけのね。光と闇っていうふうに分かれないんです。誠の光だけ、これがこの本当の神様の世界の姿ね。この無限の光、無限の無限の光があるね。また無限の無限の光源がある。これが絶対に中心から現れて循環するだけ、一切の闇はないんですよね。だから誠の神様の凄さは言葉を超えている、想像を絶しているもんなのね。その神様をみんな共有しているんです。そこへ戻った時に初めて本当の心の安らぎが得られる。だから一瞬一瞬新たに新たに神様からの贈り物を、真理の言葉を自由自在に駆使して受け取るんだ。 神様の贈り物は大きすぎるんですよね。新たなる全徳の無限の無限の輝きが無限に無限にいっぱい、これが全方向から降り注いでいる、ね、常に降り注いでいる。その中から人は自分の選んだ言葉で言葉通りのものを浮かび上がらせて、それを感受して味わうだけなのね。だから無限分の1受け取れない。どんな素晴らしい真理のことは駆使しても無限分の1とてもとても受け取れないのね。でも神様をみんなが共有してるよ。そして一人一人が自由自在に言葉を駆使して、言葉通りのものを受けて味わって幸せを受けてるんだね。だから神様のまことの絶対の愛っていうのはもう底知れないもの。まことの一体感っていうのはね、完全な一つであって完璧な一体感、バラバラじゃないのね、部分じゃないのね。だから神様の願いっていうのはみんながそこへ戻ってほしい、立ち返ってほしい。本当に神様と一体なんだよっていうね。そして言葉通りに何でも自由自在に受け取って、これ受け取ってっていうのは言葉通りにも自分にもなれるし、言葉通りの自分の世界になるし、言葉通りの自分の番組を選べるし、言葉通りの運命を楽しめるのよね。神様には強制がないのよね。自分の自由意志で選んだ言葉通りに受け取って味わえる、これはものすごい神様の愛の計らいよね。だから法則っていうのは神様の愛の塊みたいなもんね。みんなが一番喜ぶことを法則に変えてる。だから言葉通りになるっていうのが厳然たる宇宙の絶対法則になっているのはそこなのね。神様の愛がそういう姿をとっている。だから新たに新たに受け直す感謝の生き方を忘れたときに過去を掴んでしまう、マイナスの言葉を積み重ねてしまうね。思いの色眼鏡を厚くしてしまって、この思いの色眼鏡を通して見る世界は真実の世界とは全然違うね。程度が落ちるの。ちょうど汚れたすりガラスを通してね、眺めた奥の世界ってほとんど何もいいもの見えないよね。マイナスの言葉をいっぱい詰め込んだ思いの色眼鏡っていうのはもうすりガラス以上よね。本当の神様の世界は見えないの。それが今日の世界になるのね。真実の世界と虚の世界の区別はこの思いの色眼鏡を通して見ているか見ていないかの違いだ。だから虚の世界に落ち込んだ原因は誠の感謝の生き方を忘れたからだ。新たに新たに受け直すっていうのが大事なのね。それを忘れた途端に過去を掴んでしまう、古いものを掴んだままで終わってしまうのね。そうすると過去のものは全部マイナスなのね。比較上のプラスっていうのは神様から見たら全部マイナスなの。本当のプラスは絶対の中心から新たに新たに降り注ぐのが縦に加わるのがプラスね。横に広がって比較上のプラスマイナスはマイナスなのね。だから常に新たに新たに加わってくるプラスを受け直してこそプラスになる。だからプラスの言葉っていうのは絶対の中心から新たに降り注ぐ真理の言葉だけがプラスの言葉。この横の世界の比較上のプラスはプラスの言葉にはならない。だから祈り言葉っていうのは常に新たな祈り言葉を受けて本当の祈り言葉、ありがとうございますっていう神様の名前、神様の働きのすべてを指し示す真理の言葉にしても、新たに受け直したありがとうございますが祈り言葉なの。神様の祈りと波の合う 受け取れる言葉なのね。だから常にありがとうございます一言で、新たな無限の無限のアマテラスオミ神様と出会う、一期一会の出会いをする言葉なのね。だからありがとうございますっていう言葉は、中身が無限に奥深い、常にアマテラスオミ神今ここに待ちますという意味を確認するのがありがとうございます。だから新たに出会ってはまたすぐに一期一会の出会いだけでさようならなのよね。でも常に新しいアマテラスオミ神様が目の前に出てくる、もう一瞬一瞬が新しいアマテラスオミ神様との出会いだけ、この全体像の循環の動き変化、これを捉えるのが一番幸せなのよね。過去のつまらんものを小さく捉えて幸せなんていうのはどこにもないの。みんな神様の自由自在に意識をもらって、神様の心をもらっているので、本物と偽物の区別はちゃんと分かっているのよね。マイナスの言葉を使って受け取ったものは、偽物っていうのはみんなよく知っている、満足できない。本当のプラスの言葉を使って神様から受け取ったものは、あ、これが本物って分かるの。だから今日の世界をさすらっている間はみんな満足してないの、心は安らいでないの。どれだけ思い通りになったって逆やのね、苦しむの。思い通りになるほど心が重たくなる、思いがいっぱい溜まって苦しむわけよね。七難八苦がいつも影のようにつきまとう。だからそれから本当の自由自在な生き方に変わるためのね、生き方っていうのはもう新たな感謝しかないのよね。誠の感謝に生きるってね、新たに受け直す感謝って、これさえ身についたら真実の世界へ戻れる。神様はそれだけを願ってくれている。人が願う前に神様が願っているのね。神様が願ってくれているから一人一人が願えるの。だから 100% 神様の力で今日の世界から真実の世界へ引き戻してもらえる。ちょうど夢見てるようなもんよね、幼子がっていうね、悪夢を見て苦しんでるなっていう感じよね。だから夢から覚めたら、わあ、真実の世界だったという感じなのね、そのような感じよね。でも必ず夢は覚めるのよね、必ず真実の世界に目覚める。神様が願っているから、みんな神様の心を意識をもらっているからってね。それでなかったら永遠に今日の世界でさまようだけなの、本当はね。でも神様から見たら今日の世界で何億年さまよってるって見えても一瞬よね、本当はね。今までは今日の世界の方便の教えの勉強はいっぱいしてきてると思うのね。今日の世界の成り立ちはどういうものかっていうのをね、同じ絶対という言葉でも今日の世界の絶対は本当の世界の絶対とは違うね、全部正反対。今日の世界は相対の両極を一つに合わせたんが絶対よね。光と闇を一つに合わせたら何になる？プラスとマイナスを一つにしたら何になる？ゼロか得体の知れないもんよ。だからそこは儚い虚しいもんなの。実体が本当はないの。誠の神様の世界は実体があるの。深い人とは実体が必ずあるわけよね、感じ取れるの。でも今日の世界は実体がないの。単なる波の変化。 それで必ず消えていく、無になるの。だから今日の世界で唱えているありがとうございますは、アマテラス御神様の無限の光の消えていく姿を見せてもらう。色眼鏡通して見ている世界のね、無限大の光が無限小になって消えていくのを見せてもらうのがありがとうございますっていう意味をね、今日の世界のありがとうございます。でも本当の神様の世界のありがとうございますは、無限の無限の光と無限の無限の光源の喜び遺産で前進するね、惜しく進軍する本当の光の輝きの姿な、循環の姿を見せてもらう。絶対の中心から現れては絶対中心へ戻っていく、この循環の姿をありがとうございますっていうふうに見せてもらう。消えないのにね、誠の神様世界のありがとうございますっていう意味はね、常に大きくなって輝いてくる姿、循環の姿をいつも感じさせてもらうのね。だから二元的に見る今日の世界と一元に見る誠の神様世界とは大きい違いがあるよね。だから一旦今日の世界に落ちて、今日の世界でさまよって、そして真実の世界に戻って、もう一回誠の感謝に生きて、無駄ではないのね。喜びが大きくなる、必ず。悪夢から目覚めて真実の世界に気づいたら幸せ大きくなるの。そういう意味では一瞬の今日の世界に生きたことも無駄ではない。でも今日の世界は言葉通りにいつまでも時間を長くしたら長くなるのね。特に低い番組は、マイナスの多い番組は時間が長く感じるの。だから早く真実の世界に目覚めないとダメよね。地獄で何億年苦しむなんてバカよね。そういうふうに感じるのよね。真実の世界も今日の世界も同じように言葉通りに感じるの。だから言葉だけを真理の言葉に置き換えていくことが大事よね。必ず言葉通りになるの。まず言葉通りの自分に必ずなるのよね。でその自分に波の合うものが自分の周りの世界になって現れる、番組になる、運命になるのよね。だから自分が変わるのよね。言葉通りに自分が変化していく。真理の言葉が自分の食べ物なの。真理の言葉で生かされるのよ。だからどういう真理の言葉があるか、この勉強が一番大事よね。そしてその言葉をしっかりと選んで、それを駆使して言葉通りのものを神様から受け取って味わう。それが自由自在にできるようになるのが本当の幸せよね。このありがとうございますごま、どんどん進化してるよね。今は感謝の舞のりのありがとうございますごまよね。普通のごまは願い事を書くのが元の姿よね。いろんな願いを叶えてもらう思いの世界のごまよね。単にありがとうございますじゃ浅いのよね。本当の神様の世界を言葉にする真理の言葉がやっぱり必要になってくる。それで感謝の舞のりの祈り言葉っていうのが大事よね。それを中に持っているありがとうございますっていう、これは誠の感謝の舞のりのありがとうございますごまになる。ごまっていう意味は偉大なる守りっていうよね。ごは守りよね。まっていう偉大なっていう意味よね。誠の神様の偉大なる守りって、神様の守りは本当は完璧。光のバリアってあるでしょ。一枚の光のバリアでも全てのマイナスを今日闇を跳ね返してくれるね。で光も無限の層のバリアがある。無限の層の光のバリアに守られたらものすごいよ。 一切の業も闇も前に入り込めない、絶対にね。さらに光源のバリアがある、無限の層の光源のバリアが守っている。感謝の前祈りを祈れば、無限の層の光と無限の層の光源のバリアが守る、完璧な無限の守りをね。だから常にこの神様の新たな無限の守りで今日の世界に落ち込まないようにちゃんとしてくれるはずなの。ただこの言葉を選ぶかどうかの問題よね。言葉選びだけが必要なのね。自分の選んだ言葉通りになるっていうのが法則だから、この法則を活用するしかないの。でもそれに気づかない時はもう仕方ないのよね。神様が今日の世界に降り立って大きい働き、二通りの働きをしてくれる。まず女神様と男神様の働きに分かれるよね。女神様っていうのはお母さんは子供の汚れを全部自分が身代わりに拭き取ってくれるじゃない。ちょうど台風のような働きをするよね。中心があってそこへ周りのマイナス全部吸い寄せる、吸い取ってくれるのよね。で中心へ吸い取って全部消していくのよね。台風というのは大体そういう働きよね。人の思いを消す働きね、清めの働き。これ清めも浄化の浄の方の清めよね、働きはね。これ低気圧の姿でしょ。でも高気圧ってあるよね。高気圧は光が降り注いでくるね。マイナスを寄せつけないじゃね。光を降り注がせる、与えるだけの働きでマイナスを消していくよね。これは女神様の働きになっているね。今日の世界はこの二通りの働きで思いをどんどん消して軽くしてくれる。そして思いを軽くしてもらうと言葉選びもプラスの言葉選びやすくなる。でそこへ天の岩戸が開いて真実の光を降り出すと、みんなの中が変化するの。神様の心が目覚めてくる。天の岩戸が開くというのはみんなの中に神さんの心が降りてくることなの。それで本当の真理の言葉を選び始める、祈り始める。そして真実の世界へ戻れるようにしてくれる。だからこのありがとうございますごまでごま行を捧げるのも自分の自由意志の一時表示なの。誠の真実の世界を選んでるっていうね、誠の神様を本当に選んでるんだという意思表示になってるから大きい助けを受け取れるの。これもレゴ構造的に奥深いものがあるのね。本当はね、同じ神様の光が柱になって降りてるって言うけど、レゴ構造的に奥へぐっと広がっているの。この絵は小さく降りてるの、奥へ行くほど大きくなってる。でその光の玉が循環してるの。みんなその光の玉へ入れてもらって奥へ引っ張り上げてもらうよね。出てきたね太陽がそしたらごま炊きをこれから始めたいと思いますので、よろしくお願いします。